代読させていただきます。信じる。ここから連想される言葉にはいくつかあると思いますが、私はその一つに希望という言葉が挙げられるのではないかと思います。しかし信じるという場合、私が信じるというように主観的であることは否定できない事実でしょう。そうなりますと、希望も私の希望となってしまうのです。これを信仰と言い換えても主観的という意味では同じではないでしょうか。私の信仰、親の信仰、誰々の信仰と、それは人に属するものであるかのように理解されます。弟子たちが信仰を増してくださいと言ったのは、信仰は私に属するものであるという理解から出ているように思われるのです。あるいは信仰を量で測れるものであるかのような理解に立っているようにも思われます。もう少し多ければ深ければと信仰について考えてしまうのは、そういうことでしょう。私たちも例えば洗礼を受けた後に教会から遠ざかった方を見ると、信仰がなくなった、弱まったと考えるのも同じ理由からではないでしょうか。そのような弟子たちに対してイエスは、からし種一粒ほどの信仰があればと教えられています。からし種についてはマルコによる福音書に次のようにあります。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなると。つまりからし種一粒ほどの信仰とは、信仰は量の問題ではなく、それ自体に力があるということです。またルカによる福音書13章の並行箇所では次のようにありました。イエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ていると。つまりからし粒、からし種一粒ほどの信仰とは、神の国の力を信頼するように教えているのではないかと思うのです。これまでも何度か申し上げてまいりましたが、神の国とは神の支配を意味しています。神が主語となっている世界、それが神の国ということなのです。それはイエスご自身、実に神の国はあなた方の間にあるのだと言われている通りです。そうであるならば、からし種一粒ほどの信仰とは、人の信仰の大きさではなく、わずかでも神に信頼することを意味しているのではないでしょうか。ここでの信仰とは、人が信じるといった人を主語とした、その人の信じる力のようなものについて言っているのではなく、神を信頼し 委ねること、すなわち信頼すべき神の力について言及しているに違いないのです。先月のとある礼拝で不正な管理人の例えを日課として聞いたことを覚えておられるでしょうか。その説教の中で江口先生の著書ルターの脱構築から次のことを聞きました。オイコノミアは第一に人による家や世界の秩序化、つまり管理という意味で用いられ、やがて経済という意味を帯びることになる。第二に神による世界の秩序化、つまり神の統治という意味で使われてきた。すなわち経済の摂理を意味する、救済の摂理を意味する。管理を意味するギリシャ語オイコノミアは二重の意味を持っているというわけです。それは第一に人が世界を秩序化し管理すること、第二に神が世界を秩序化し統治する、すなわち救済を意味しているというのです。それなのに私たちは第一の意味合い、すなわち人の世界における管理という視点だけでこの例えを聞いているために、イエスが教えようとしていることがわからないのです。人の世界のただ中に神の統治、神の救いが重なるようにある。これが神の働きと人の働きという二重の意味がここにあるということなのです。信仰についても同じように一方の視点で考えてしまい、誤解が生じているのではないかと感じたのでした。信仰を考えるとどうも人がその主語であるかのように考える。しかしその一方で信仰についてそのあり方から信頼する、委ねると考えるとなると、それは人ではなく神を主語として自らを思うということになる。つまり管理の場合と同じように信仰という場合にも人の信仰と神への信頼という二重の意味合いがそこにあるのではないかということです。人の信仰という場合、それは人が信じたという、あくまでも人が主語となった、いわゆる私たちが通常考える信仰にあたるでしょう。一方神への信頼という場合、それは人が神を信頼するということなのですが、主体となるのは人に見えるのですが、そうではなく信頼に値する神の力なのです。来週の日課にも見られるのですが、聖書にはイエスが癒した人に対して、あなたの信仰があなたを救ったと告げられることがあります。こうした言葉を私たちは何度も聞いてきたのですが、あなたの信仰と聞くと癒されたその人の信じるという行い、熱意というものが その人自身を救いに至らせたのだと思ってしまうのです。あなたの信仰があなたを救ったと聞くと、それ以外には思われないのです。あなたの信仰が深かったから、大きかったから、強かったから、あなたは救われたのだと。信仰については今日の詩編として選ばれている37編にも示されていました。礼拝前に映写されていましたから、ご覧になった方も多いでしょう。いくつか挙げてみたいと思います。主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ、3節主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる、4節あなたの道を主に任せよ、信頼せよ、主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる、5節から6節いずれも主に信頼することを教えた言葉になりますが、主に自らを委ねよ、あなたの道を主に任せ信頼せよとの言葉は、続いて主はあなたの心の願いを叶えてくださる、主は計らってくださること、すなわち主を信頼する者へ応える主の働きについて言及されているとわかります。また7節以下には次のようにあります。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ、繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立つな、怒りを解き憤りを捨てよ、自分の悪事を図ろうと苛立ってはならない、悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く者は地を継ぐ。ここでは主への信頼が待ち焦がれよと表現されています。周囲の人々の悪巧みなどに触れつつ、主に望みを置く人は地を継ぐと閉じられているのは、まさに人の世界に重なり合って働かれる神の統治が示されているのではないでしょうか。このように詩編を通して示される信仰とは、私たちの信仰の深さや大きさについて言われているのではなく、ただ主を信頼する者に対する主なる神の配慮に他ならないのです。信仰と訳されているギリシャ語はピスティスになりますが、この言葉について考えるために、ローマの信徒への手紙3章22節に目を向けてみましょう。新共同訳聖書において次のようになっています。イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。こちらではピステスを信じることによりと訳しています。こうなりますと、与えられる神の義は人が信じるという行いによって獲得されるかのように読めてしまうのです。 直前で信仰による義と言われている。その流れからすると少々おかしなことになってしまうのです。つまり信仰が信じることというようにどこか人の行いであるかのように受け止められるという誤解です。さらに24節に目を向けますと、ただキリストイエスにより贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのですと言われ、義とされるのが行いではなく恵みだとされていることからすると、信じることという人の行いがここに見受けられるのはふさわしくないように映ります。そこで2018年に出版された聖書教会共同訳では、ピスティスを信じることではなく真実とし、次のように訳し変えています。神の義はイエス・キリストの真実によって信じる者すべてに表されたのです。こうすることによって人の信仰という行いが神の義に結びつけられるという誤解を防ぐことに成功しているのです。人が神の義とされるのはあくまでもキリストの真実によると言い表しているわけです。真実について次のような説明がありました。真実とは嘘や偽りのない本当のこと、客観的に確認できる事実、または主観的、本質的な概念全般を指す。嘘偽りのないキリストによって信じる者すべてに表された神の義ということになるでしょうか。24節に目を向けると、キリストイエスによる贖いの技を通じて神の恵みによる値なしに義とされるのですとありますから、イエス・キリストの真実によってとは、キリストイエスによる贖いの技を通じてということでしょう。キリストの十字架によってということです。そう考えると、イエス・キリストの真実、すなわち嘘偽りのないキリストによってとは、どこかキリストの十字架について言い得ていないように思われるのです。偽物とは言わないまでも、どこか本物から距離があるような気がするんです。なぜなら、キリストの十字架は嘘偽りのないキリストという性格無比な、あるいは機械的なという意味で完全であるよりも、もっと人に寄り添った温かい人間イエスをそこに感じるからです。そこでギリシャ語辞典に目を向けてみますと、同じ真実ですが、説教題にも示した真実が使われていました。こちらの真実になります。先ほどの辞書でこれについて次のような説明があります。真実とは誠実者さや真心のこもった態度を指し、特に人の性格や行動における真実性、責任感を意味する言葉。 こちらですと、キリストの十字架に温かみが込められ、そこに愛を感じることができるのです。真実の愛、これが私たち人間の信じる力を一切問わない、ただキリストの十字架を通して示された神の愛であり、私たちはこの神に、その愛に信頼して生き始めることができるのです。